さあ、ということで始まりました、知ったか映画語り場でございます。3ヶ月ぶりの配信でございます。お待たせしました。トニスコ会とかはあったようななかったような気がします。ブルースです。
最近タイタニックのブルーレイを買ったらすごく面白くって、なんか泣いてしまいました。リンチェで
ブルーレイで見たら泣けたんや。
いや、というか、あの、久しぶりに見たら、あ、面白い。
沈んでいくジャックに涙すると。
いや、あの、もう最後の、あのおばあちゃんが、夢の中で、祝福されながら、ジャックとこう、手を取り合うシーンでも、俺はもう、ボロボロ切れやばい。
ええ話や。
ええ話やった。そう。あと、何だっけ。昔なんか、あんまりジェームズ・キャメロンってどういう作家かななんてことは考えたことなかったから、なんとなくアクションとかすごい人なんやと思ってて。
タイタニック2、ターミネーター2とかね。
そうそうそう。で、タイタニックとか見たけど、なんか違うなとか思ってたんやけど、なんか久しぶりに見たら、あ、ジェームズ・キャメロンそのものやなと思って。
ほう。
要するに強いお姉ちゃんがさ、
うん、
本来は強い素養を秘めているお姉ちゃんが、でも、全然これから人生先真っ暗で先見えてないんやけど、
うん、
男の人が、謎の男の人が現れて彼女を導いてくれるって、ターミネーターやんと思って。
ああ。
そのまんまやん。要するに、で、しかもラブがあってさ、
はいはいはい。
セックスするわけですよ、途中で説
明。うんうん、
で最後、男の方は死んでしまうっていう。
うん、
で、私、これから生きていかなきゃいけないっていうことで終わる。
そっか、強く生きていくわで。
そうそうそう。しかも、途中で、ジャックは地下じゃない、下の階に閉じ込められて、もうこれから水が押し寄せて、彼が死ぬっていうところで、
うんうん、
ヒロインが下に降りていくところの、エレベーターでガーッと降りていくの。あれも完全にエイリアン2の最後のニュートを助けに行くときのリプリー。
あ
ー。決して彼女は振り返らない。止まら
ないね。
すごくいいと思った感じで。
作家性丸出しだって。
そうそう、実は丸出しだった。しかもビル・パクストン、
うん、
くんがやってるキャラクター、あれも完全にジェームズ・キャメロンそのものやから、なんか
その場にいる自分なんや。
そうそうそう、キャラ像として彼やからこれはすごいなと思う。なんかこれ見てしまうと、なんかアバターが意外となんか異端映画なんじゃないかって気がして。
映像美だけに走った感じなのかね。
というよりも、すごいマッチョな映画やったやんか、あれ。他の映画ってなんかやっぱり女性主役で、みたいな、僕って。まあ、アビスがちょっと例外やけど。
うん。
でも、アバターってもう本当に完全に最初から最後まで男の物語でさ、
うん、
昔から強い女ってちょっと添えてあるだけなんか、ここに。ロドリゲス姉さんが、
ああ、
あれぐらいで、最後主人公が決着つけちゃう。大佐とね。これはなんか普通になっちゃったんやな。
そう言われてみれば。
うん。しかも彼自身の嫁の経歴を見てみると、可愛くない。最後。タイタニックのおばあちゃんの孫娘の女優と結婚したけど、
うん、
やっぱりそれまでの女傑人を見ると可愛くなってるんだけど、女性の趣味もちょっと変わったんだ。
なるほど。年老いていくごとに、なんかそっちの方が良くなってきたんかな。
そうそうそう。なんか案外普通になっていったんちゃうか。
うんうん。
と確かさっき大輔さんとツイッターでした。
あ、そうなの。
てな、まあ。
はい。
そう、やっぱりキャメロン凝縮されてたっていうのを、なんか今更ながら、多分キャメロンファンはみんな知っていたことなんだけれども、僕は今更ながら発見して、
涙したと。
そう、しかも一度しか見てないのに、小学生か中学1年生ぐらい、全てのシーンを覚えていたっていう。一瞬たりとも見覚えのないシーンがなかったって、190な。
全てが見どころってことですね。
そう、そうよ。やっぱりね、昔見たけど、いまいちと思ってる映画も、見直してみると、いいですよ。
ですよ。
という話です。
はい、
タイタニックは面白いです。
ブルーレイでぜひ皆さんご覧ください。
そう、全然あの映像の印象も変わる
んです。 3D 版じゃなくていいんやろ。
3D 版、いや 3D もいいらしいんやけど、 2D でも十分だから DVD が今一つだったんで、あの特に感動できると思います。あのクオリティでアビスを出してくれたら僕はもっと感動します。アビスのブルーレイ DVD、 そうなんだね。
あ、そうなん。
そう、レターボックスって言ってさ、あのスタンダードサイズの中に、
はいはいはいはい、画面が小さい構造限りなしや。
そう、超ちっちゃい。で、そんなに画質も良くないし、
うん、
どこが完全版とか思いながら見てるであの BS プレミアムでやるっていうから、はいはいはい、HD 放送だからきっと綺麗やろうと思って見てみたら同じ画質で、ちょっと待ってよ。
もうマスターそれしかないのっていう。
多分そうなんやろうね。もう早くキャメロンさん手入れてほしいんやけど。イギリス版で出たターミネーター1は、多分キャメロンの手は入ってないけど綺麗でした。今度多分 MGM かな、FOX かな、わからないけど、日本でも出ると思う。
ビルデル、ブルーレ
イ。うん。
それは多分ベース一緒やから綺麗と。
かなり綺麗。
そんなにアメリカターミネーター持ってないからな、ソフト。
あ、そうなんや。
うん。アルティメットエディションとかなんかあったやん。うん、DVD の前に、昔。
うん。俺持ってたけど、持ってるけど、というか、特典映像になんと字幕がついていなくって。あの例の MGM 謎仕様で、
はいはい、
なんか権利関係とか言ってるけど、でもなんか仕様変更007のキーレコード版がしてるところを見ると、
うん、
MGM だから仕様変更できませんっていうのは嘘なんじゃないかっていう。
努力不足ってやつやね。
そう、単にそうなんじゃないっていう。だってね、キングレコード吹き替え版出してるもんね、 MGM の。そう、しかもなんかプレミアムブルーレイとかって平気で特典ついてないやつ超高額で売ってくるさ。どういうことやねんと。なんか よくわからないです。はい、まあまあ、うん。あ、そういえば今回のターミネーターは字幕ついてるのかな、わからないな。わかりません。あと隠しコマンドの特典が削られているという情報があります。
あれ
?DVD 版の。
あれ、
うん。
じゃあ今やってる人は持ち続けつつの買ってくる。
そうそう、だからアルティメットエディションの横にブルーレイも置くという無駄なことをしなきゃいけないから。今やってるけどね、
本棚がぎゅうぎゅうになっていたの。
そうそうそう。
と、まあ、キャメロンさんはさておきでございますよ。
うん
うん、やるしかないでしょ。エヴァンゲリオンですよ。
新エヴァンゲリオン新劇場版9かな。
はい、さようでございます。
うん
ね、前回は二部構成で、
うん、
ジャッキさんに、ジャッキさんの質問に答えていくという適当な話や、適当に答えていくっていうのをやってたけど、
今回そうはいかない。
そうはいかない。もうやつは見ないと言ってたんで。こんなに面白いのに。
面白かったね。
うん、あんたら面白いか知らんけどって言われて。
そう、なんか意外とジャッキー楽しめそうな気がするんやけど、あれ。まあ、いいや。
うん。さて、この Q ですが、以下 Q と言いますが、リンチェさん、いかがだったでしょうか。
エヴァ Q。
エヴァ Q。
うん、面白かったんじゃないですかね。なんかちょっと見てから間が経ってるんで、ちょっとテンションが下がってきてるんで。
ああ、まあね。見てすぐ喋りたいっていうのはもう、喋りたい欲は見てすぐが一番やからね。
そうそうそう。ツイートのネタバレをしまくるっていうことで、
うん。そう。もう俺もなんかもう何を思ったか世界最速上位に行っちゃいましたから。
あー、バルト。
バルト9に。ハーの放送日やったっけな？に。
金曜日？
そうそうそう。世界最速上位やりますみたいな情報が出て。
はい。
ハーじゃねえや。上の日や。でその次の日の朝10時からローソンチケットとかオンラインで売りますって言って、
はい、
なんとなしにローソンに行ってみたら買えたから、何も考えずに買うっていう。
意外とそんなにその即売り切れみたいなことにはなってなかった。
いや、あの10分ぐらいで売り切れたみたいけど。
ああ、なんか人気のライブみたいな感じ。
そうそうそう、ほんまにやったかな。 もうジャストのタイミングでローソンのロッピーでピピピって言ったら、1枚確保みたいな。何も
考えない。なんか特殊なイベントなそれは。
ね、だから日付が変わった瞬間から上映を開始すると、12時から。
0時売りみたいな感じ。
そうそうそう、テレビゲームとかと一緒です。
はいはい。
でそれをやるにあたってバルト9の全部の劇場をエヴァの9を流しますと一気に
全部
全部のスクリーン。
ああすごいねそれ。
全9スクリーンを全部エヴァ9を流すと。
え同時にやから2000え何千人ぐらい入るのそれ。
あっこの劇場何人ぐらい入るの全部で。
まあ、まあ、とにかく1000は超えるよね。
1000は超える、1000は超える、うん。一番大きいところで430ぐらい。それが2つぐらいあって、250、250、150、150とかそんなぐらいかな。から、1500、2000ぐらい ?2000 もいかんか。1800人ぐらい。
さすがに、外のモニター、ディスプレイで、ね、
うん、
最速で予告編流すということをやっていただけば。
うん、まあ今回配給が TJOY やからね。
ああ。
前までクロックワークスやったけど、今回 TJOY がついたから、劇場を持ってるからできるっていうのも。
あ、そうか、そういえばクロックワークス外れてたね、ブヨヨヨーンって最初の。
そうよ。なんか知らんけど、クロックワークスじゃなくなったから、配給が。
不思議やな、そういえば。
まあ、その TJOY の強みを生かしましてですね、バルドがやっておったというわけですが、いや、本当にその、ネタバレっていうのはね、言いたくて仕方なくなるよね。あんだけ、あんだけ止められると。
そうね、14年経ってるよとか言いたくなるね。
うん。本当に終わってすぐ言ってやろうかと思ったけど、まさかの携帯の電池が切れているっていう。
あいわいでした。はい。
うん、神が私に言うなと告げていると思ってた。
そう。確か見に行ったのが初日の2回目ぐらいんでさ、こっちは。
ああ、他の方ね。
うん、梅田ブルックや
ん、うんうん。
で、映画館当然並んで、前の人と入れ違いぐらいに入るやんか。
うんうん、
で、なんか、映画館の入場するところの前で、なんか、うん、まあ、デブと言ったら悪いけど、横に長い人たち3人ぐらいが、3人が固まってネタバレ投稿ずっとしてるやんか、
覚えて。ああ、見終わったが、後の、自分
そうそう、しかもわざわざ入り口の列のすぐ横でね。
うん。
嫌がらせかと思って。
まあ、こう入り口と出口そんな変われへんからな。
誰か刺さへんかな、あの人ら、とずっと思ってるんで。刺さなかったんだ、誰もね、やっぱりみんなおとなしいね。
うん。
日本人はあかんね、やっぱりね。
あね、アメリカ行ったら売ってるぐらいの。
そうそう、もう頭打ち抜かれてる感じだと思うんで。ファッキュー。
上映がなくなる。
映画館の中で金曜ロードショー見なあかんこと。映画館じゃない。刑務所の中で。
流してくれるかな
性的なシーンがあるから無理やろ。おっぱい揺れる。
それ性的なんかな
知らん。知らん。
と、まあ、本当に見終わった後ネタバレをしたいと思ったのが、もう何よりそのストーリーがね、予想だにしていないという。終わってすぐこんなストーリーでしたネタバレツイートってしても絶対信じてもらえないやろなって思う感じの。
ああ、そこまですごかったかな。でもその
なんか信じてもらえないんやろうなって思ったよ最初。
ああ
言った時に。まあでも14年経っているっていうところからね。
そうね、なんか最初アスカとかが、うん、その衛星軌道上で謎の何かを、
はいはい
はい、まあ、何かって言ってもまあどう見ても初号機らしきものなんだけれど、
うん、
十字架の形をした箱の中に入ったちょっと形の変わった初号機かっこ神事&霊入りのものをアスカがこう回収してくるっていうシーンから始まるんですけど、
うん、
テレビでもあれ流れたけど、
流れた最初の6分半の、
そうそうそう。で、マリとアスカのキャラクターは姿で出てくるけど、歯と同じと姿やったから、
ね、ま
あ、てっきり直後の話なんかなと思って、
うん、
そう、見に行ったら、
うん、
なんか、シンジ君が元の姿でサルベージされて、
う
見たことのない女の子に連れてこられて、
そうでよく知ってる人たちがなんか違う感じになってて、
そうそうそうそう、なんかリツコさん髪短いけどみたいな、なんかみんな年取ったなみたいな、
そう若干みんな年取ったっていうかビジュアルが若干変わってるからさ、その時点でまず何年後っていうよりパラレルって思った、
そうそうパラレルワールドかなと思った、
うん、
そう特にあの旧シリーズとなんか融合させるんじゃないかみたいな説があったから、
うん、
なんかその路線なんかなとも思ったんやけど、
うん、
特にアスカが眼帯してたし、
うん、
あの旧劇場版と一緒で、は
い、で若干そのアスカもマヤじゃねえマリもあのメガネだったり若干変わってるやんか
デザイン、うん、
まあ2号機とかもデザイン変わってたし2号機か会見の時、
うん、何やろうと思って、うん、見るよね、
うん、そこでもう自分の中でもうどっちってなってるから、
うん、
細部を見るよりあの拾っていかなあかんっていう気持ちが
てかまずあのついていけないって、うん、下手するとって
でどういうことなんどういうことなんて思ってるうちに船が飛ぶって、うん
そうね、美里さんが艦長になってて、で、巨大な、超ド級航空要塞的なものが飛ぶというね。
ブンダーという。そう、あ、新キャラや、新キャラや、あ、新キャラの声です、みゆきちやと思ったら、秋夫さんもおるみたいな。
そうね、大塚秋夫に、沢城みゆきって、まあ、過去ガイナックスのアニメを見てると、なんか聞き覚えのある声たちではあるけれど、その辺美味しいなとか思う暇はなかったね。
ない
でも、
この人たちがどうにかなんやろうと思ったら特に何もないっていう。
今回はね。
しかもあの船になってるから大塚さんがやってたキャラクターおっちゃんやんか。
うん、
あの人実はカジさんと同期っていう設定やねんけど。
あ、そうなん。カジガって言ってたけど、
カジガって言ってて、あ、最初も俺船のことの、
え？
船のカジのうんぬんって言ってて、そっちになってて頭の中もう、
あ、そうなん。
船やからなと思って。パンフ見たら、あ、そっちかって思って。そりゃそうやんなって。そんだけパニックを起こしてるっていう。
そうね。で、10年経ってるっていうふうに途中で、まあなんか、世に冷たくなってるアスカが、
うん。
10年経ったのよみたいな、じゃあどうせ姿変わってないんだよって言われて、あのエヴァの呪縛よ、それ俺たちのことやなとか思ってたら、うん、
便利
俺たち変わってねえなみたいな、この話してるしね、
な、
まあ、それはさておき、その10年経ったのよって言われても、なんかここは異世界のような気がまだしているっていうパラレルがある、
うん、そう、ずっと納得できずに進むんです。
うそ、でしばらくすると、あの実はここはニルフという組織ではないということが判明し。うん、で、あの、ネルフからやってきたと思われる0号機、カッコアダムスの器。カ
ッコ9号機。
そう、カッコ9号機。で、綾波入りが、なんか、シンジ君をさらって連れて行って、で、ネルフ本部を見て、変わり果てていたのを見て、やっと、あ、どうも14年後っぽいな、本当に、みたいな。そこでやっとこう、こっちも飲み込めるっていう。でも、とりあえず誰か説明してくれっていうね、そこは。
もう綾波も、綾波じゃない、黒いや、綾波やし。
黒い子になってたね、なんか。
プラグスーツが真っ黒でしたよ。
うん。その、あの、シンジがそのプラグスーツを見たときに、あの、その、あ、プラグスーツ新しくなったんだね。あの、黒い、でも黒いのはちょっとって、黒いのはちょっとってのはあれ何を言おうとしたんや。
似合ってないっていうことなのかな。
似合ってないってことかな。エロいねとかいうことを言おうとしたんじゃない。そう。
クロフがセクシーっていうのは泣きにしもですが、
ああ、
その前に裸見てますから。
うん。
と思ってたらなんかよくわからない男の子がピアノ弾いてるし。
ああ、渚かおる。
あの、シンジからしたらもう完全に知らん人やけど、うちらからしたらもう完全に知ってる人やから。
そうそう。あ、なんかいると、うん、
そうで、あの、まあこの話全体的にシンジ君がよく何にも分かってないっていうところに進むけど、
うん、
あの俺たちも本来なら分かってないはずやねんけど、過去に溜まってたものがあるやんか。
うん、そうやね。
で、え、これこのはずやんなって思いながら、あ、そうか、でも、今回の劇場版の譲渡派ではこれ言ってなかったから、そうか、分からへんねやっていうのを何回も繰り返すんだよ、頭の中で。
そうやね。あの辺はでも、新劇場版を、その、新劇場版で初めて入った人の方が、なんかすんなり来るんじゃないか
と。うん、そう。逆に、ね、
そう。で、カオル君のキャラクターも随分、なんか変わってて、
うん。
うん、あの、まあ、もちろん、その、シンジ君大好きやっていう感じは、すごく変わってないんやけど、
うん。
ただ、テレビ版やと、なんか突然24話に出てきて、24話で死ぬっていう。
早かったね。
そう。しかも、どういうために出てきたんかなっていうと、なんか、シンジ君、救いを見せて、なんか、一番どん底に突き落とすためだけに出てきたキャラ。
うん。
うん、完全にシンジ君裏切るためだけに出てきたキャラやったけど、
うん、
今回はどうもなんか彼にこう救いの手を差し伸べていたよ、ね、
はい、
やっとなんかこうこっちとしてはあこういうカオル君やったら許せるかもこういうキャラならまあなんかいいかもって僕は思ったんやけど、
うん、
あのアレンジはちょっと良かったなと思って、なんかまた意味のわからんキャラで出てくるんかなと思って、
まだわかるようになってたから
そうそうそう。ただ、あの、もうちょっとあの、状況の見込めてないシンジ&観客に、こう、もうちょっと説明してほしかった。
誰も説明してくれないから。
そう、誰も説明してくれん。で、あの、最後、シンジが、この14年前に起こったサードインパクトで、めちゃくちゃになった世界を変えてやるって言って、で、あの、こう、2本の槍をこう抜きに行くじゃん。
一緒に13号機に、ね。
そうそうそう。で、あの、2本同じ槍が刺さっているとかって、カオル君が言うんだけど、こっちは何のことかわからない。
ロギネスの槍とカシウス、カシウスの槍って、
うん、
あれが、カシウスの槍っていうのが、あの、歯の最後にマーク6が投げてきた槍なの。
うん。
初号機串刺しにしたいです。
うん。でもこっちは多分その名前知らないから。
ああ、ごめん、知ってた。
それは設定資料とかだろ。
なんか、うん。
うん。いや、というか、あの、普通に見てる人は多分知らないから。
そうそうそうそう。
うん。そうそう。あの、そもそもあの、ロンギヌスの槍ってのは何なのかもみんな知らないし。うん。あの、エヴァの中でね。
はい。
そう。で、シンジ君、それは抜いちゃいけないんだとか言うんだけど、あの、理由を説明しないから、それはシンジも抜くよなってい
う。抜けばいいって言ってたじゃないか。
そうそうそう。理由を説明してくれって、ね、あの相変わらず不親切なキャラではあるなと思って、うん、
でもシンジ君躍起になってあのカオル君のコントロールの方切っちゃうっていう、ね、
あれは彼が切ったんかな。
ああそっか、お父さんサイドかもしれないけど、
うん、そうね、
うん、あれもう一回なんかあったような最後らへんに、
というか、コントロールが切れるのが今回2回あって、うん、あの、0号機、0号機じゃない、あれは何号機だよ。9か、あれは。
うん、
黒綾波乗って、あれもコントロール奪われるやんか。
うん、最後奪われとったな。
あの辺が何なんかよくわからないんやけど。
たぶんそれは、あの、ネルフの思惑ってやつやろ。
あ、それ、うん、いや、嘘、あの、玄道さんがさ、何も説明してくれないからさ。
いつも以上にしないからね。
いつも以上にしたら、しかもいつも計画通りだとか、あの、想定、予想の範囲内だみたいなこと言って。お前、お前、そんなこと考えてるんかみたいな。他に語彙がないんじゃないかというぐらいに、あの説明してくれないから、彼が。
あの、14年ぶりに会ったら、乗れ。彼と乗れ。以上、みたいな。すごいな。それで息子納得すると思ってんねんからな。
いや
せめて、不意つき先生に全部説明させてあげなさいよっていうぐらい。
そうやね。で、不意つき先生全部説明してくれるんかなと思ったら、単にお母さんと綾波のことだけ話してて、うん、なんか、バイバイっていう。
うん、違うんかったんやーって。うん。それ壊れますよ、心も。
あと、あの、お母さんのクローンやっていうところには、特にそんなに、あの、こだわらないんや、シンジ君。いろいろとこう、突っ込みたいことはいろいろとあんねんけど、あの、だって今まで おかんに浴場してたんやぞお前っていう
一緒にポカポカしとってんぞ。
そう、そこには突っ込まへん、突っ込まへんというか、なんかこうえって思わへんねんやみたいな、なんか黒綾波は綾波じゃないとか、なんか、
うん、
知ってから冷たくなるって、それだけなんやみたいな、すごいこうこっちとしては、そうじゃないよな、
そうじゃないよな、
そう、
だって冬月さんの後ろにあんだけ生首転がっててんですっていう、
おかんのね、しかもね、例えば冬月先生に見せてもらったあの写真、
はいはいはい、
なんか手前に写ってる人、
はい、メガネの女子が、
そう、メガネの女子がなんか見たことあるような人やなっていう話があるんやけど、
うん、あるけどね、
なんか単に見てるだけなんじゃないかって気も、
うん、今日改めて見てそう思った、
うん、そんなに似てないよなっていう、
そう、メガネで、まあ、同じような髪の女の人やねんけど、まあ、うん、なんやろ、写真の絵を描いてる人のタッチが違いすぎて、
うん、分からへんよ、まあ、クローンとかの可能性はあるけど、
うん、
例によって、
でもあれやん、セントラルドグマで戦ってる時にバックアップでおるマリちゃんが、
うん、
黒波に向かって、
うん、
オリジナルはもっと愛嬌があったよ、
ああそうやね、
って言ってんのよ、俺1回目見たときは、ポカポカ会えないかなと思ってんけど、
うん、
そことは面識なく、かつその写真がある、写真の人っていうことになれば、ゆいちゃんのことやし。
そうだね。
うん。
面識ないはずなんよね。
そう。ポカ波とは面識ないから。
うん。
まあ、その、なんやろ、調査上のデータでは知ってるかもしれ
ん
けど。
うん。しかも、あの劇中で、玄道君って言ってるよね、
そうそうそうそう。
全然年が離れていて、ね、そんな親しげでもないはずやのに。
ね、
ただそう考えると、そもそも、あの、マリがネルフに近づいてきた段階で玄道何かこう気づかなきゃいけないな、今
日。嫁の妹やんけとか、そういうこと。
うん、まあ、人間関係よくわからないね、あの
人。まあね、まあ、未だにマリの立ち位置が発揮してないっていうのはね。
まあ、ただ、あの、作劇上の立ち位置は明らかに、あの、コメディ要因やけど。
ああ、まあまあ、そういうやつじゃなくて、なんていうか、相関図的な。
まあ、あれはね。
何やったっけ、コネメガネって呼ばれてるやん。
うん。
コネってどういうことなのっていうね。
ああ、だから、火事の手でねじ込まれたってことか。
うん。もともとそっちの、ビレ的な人員やって、
うん。
そっからやってから、なんやろ、
うん。
ちゃんとマーク9も与えられ、ないんじゃねえや、8か。
うん。
パイロットしてやっていけてるっていう、そういうコネなんかもしれないしね。結構、ひいきとかコネとかに、うるさい人やからさ、アスカちゃんが。
うん。まあ単にそれだけやろね、多分。
まあでも、全体にわたって、まあ2回見て、やっぱ細かいっすね、演出が。
うん、まあね。
さっき言ってた、その、コントロール奪われたところのやつなんかも、
うん。
ちゃんと見ないとわかんないっすよ。
そうね。
分かってる状態で見ないとってい
う
か、
うん。
あ、まだ謎を読んでいる感じなので。
というか、一見、こう、すごく、こう、完結に向かって、ある程度計画を立てて、こう、伏線を張っている段階には見えるんやけど、なんか、ぶん投げそうな気もするから、監督が。あ、知るか、みたいな。
前科がある方なので。
そう、やりかねないから、なんかあんまりこう、真面目に、なんかこう、そういうことなんだな、みたいな、ことを言うのも、なんかこう、はばかられる気が して、まあ、
こっちで考えてただけっていうのがね、
そうそうそう。
たくさんあるから、上波9ときてさ、1.0、2.0、3.0 とか、0が、上途半ときは、0の中に斜めスラッシュみたいなの入ってるやんか。
はいはいはい。
あれが 3.0 だけそのスラッシュはみ出してるっていうのがあって。 意味わかるかしら。
いや、わかるわかるよ。うん。
それって、ゼロじゃなくてっていう、空集合。
ああ、やったね、それ。やったやった。空集合ね。はあ、はあはあはあはあ。
ゼロじゃなくてみたいな。
論理学かなんかでやりましたわ、これ。はあはあはあ。
だからどうっていうわけでもないけどさ。
なんかこの辺はね、なんかこう、は、なんも考察しちゃって、大事なもん関係ないわ、みたいな、罠である可能性が非常に
高い。非常に高い。
四季並みアスカの四季並みも、なんかそろそろ適当説が濃厚になってきたから、なんか総流と絡めてくるんじゃないかっていう。
ああ、触れなかったからね。
うん。
なんやろ。みんなで、語りたくなるポイントをたくさん作っておきながらほったらかすからさ。あれ、うん、そうそうそう、ネザルの鍵って何でしたっけっていうね。すごいよ。
気にしない。
前回カジさんが一生懸命持って帰ってきて、レブガとネザルの鍵ですって言ってて、グッズ売り場ではそれのストラップ売ってるのに出てこないっていうね。
いや、わからんよ。次の、
あ、
なんて、はい、次のタイトルはなんていうタイトル、新エヴァっていうのに。
新エヴァだね。
新エヴァには出てくるのかもしれないね。
ね、
うん。今回カジさん全く出てこなかったけど。
ね。ね、完全にそういうことだったからだから。
うん。
なんかみんなの中であれは、空白の14年間を描いて、っていう話になっているようです。そうです。
何が？
その、歯の最後についた予告。
予告編やろ、うん、というか、そう、あの予告編を見た段階で、うん、その思ってたのが、あと2作あると。
うん。
で、次は多分サードインパクトの直後、もしくはサードインパクトをその阻止するみたいな話で、
うん、
最終的には、なんかネルフと、その、どっか、
うん、
ネルフというか、言動側と、あとは信じ側っていう感じの分かれ方をして、最終決戦なんじゃないかなっていうことを思ってたんよ。俺としてはね。
はい、
それで、今言ったのが2個に分かれるんじゃないかと思ってたんやけど、
うん、
まさかその思ってた1個目がすっ飛ばされた。
説明なく。
そうそうそう、ぶん投げられたっていう。その、てか、思ってたより先を4個目で見せてくれるんやっていう喜びが、どっちかというと9、急見て思った。
想像以上のね。
そうそうそう、その先を見せてくれるんや。すごく嬉しかった。これぐらいやるとやっぱりこう、リメイクする価値が出てくるよみたいな。あとなんかこう、チルドレンに対するアプローチっていうのかな、
はい、
そのアプローチというか作り手側の視線っていうのがなんか随分昔と変わってるように思えて、
ほう、
うん、そのなんやろ、昔ってかなりこうチルドレンに、寄り添っていたというか、うん、で登場人物もみんなそのチルドレンでさ、
そうね、彼らが動いて話をする、
そうそうそう、当時の考察本とか見るとなんかアダルトチルドレンとか書いてあって、
あ、言ってたな、
うん、言ってたけど、とにかくそのみんなその大人の方も主人公たちのことを必要としていて、必要とされているがゆえになんか子供たちがこうすごい苦しみって、必要とされたけど、
というね、
感じやったんやけど、今回ってさ、その大人たちが特にチルドレン必要となくなってるやんか、
はい、
シンジのことは全く不必要になってしまってるやんか、
うん、なんかもう鍵としてっていうぐらいやからね、
そうそうそう、
ちゃんが、
だからそのなんというのか、向こう側から寄ってきてくれなくなったから、その、要はそういう中でどうするんかっていうんで、で、最後、アスカが、シンジをこう無理やり引っ張ってきたら、私たちの方から行くしかないのよ。あれは、なんかそこに、そこの、なんていうか、大人たちが振り返ってくれなくなった子供に、対する、こう、なんか、あ、メッセージというかね。そう、子供の側が変わるということも重要なんやって。だからね、 子供の側というかね、あの子供のままでいる我々と言った方がいいかもしれ
ん
けど、
うん、まあ結局進んでないからね。
そうそうそう、なんかこう適応できない人間が適応していけよというか、行ってください、頑張ったらみたいな感じの、
うんうんうん、
妙に温かい感じはした今回。
うんうん、
ベータガンダムもそうで、
あの、はい、
役のね、昔と違ってカミーユが最後を生き残るん。
あ、そうね、崩壊しないね。
というか正常な精神のまま生き残るね。うん、で、あれは要は彼がその適応能力身につけたっていうことやから、
うん、
そう。だからその富野のその考え方というか、そういうものが変わったっていう、
うん、
富野監督のね。
はい。
が、なんかすごく今回の新劇場版にも影響してるんじゃないかっていう。
うん、
同じような感じを受けた。
ただまだ新次君はイジイジしてるから、ね、
まあ多分次でなんとかなるんじゃない。
うん、まあなってもらわないと
こっちとしてね。いや、まあ、あ大丈夫やで。ただ次は多分あの始まっ直後の話だとすると、
うん、
あの始まってすぐにあのビルの人たちにボコられるけど。
言うた境言
うて、あの当時の
もういい加減にしてくださいよって言われる。
当時の妹はシンジのことどう思ってるんやろね。
うん、昔、うん、
怪我をさせられた段階ではあの、うん、いやでもシンジ君というかそのエヴァのパイロットも私たちのこと助けてくれてるんやからみたいなこと
を言う。お兄ちゃんそんなこと言わないでよって言ってたね。
そうそうそうそう。いうことを言っていたけど。うん、てか兄貴どうなったんやみたいな。
そうそうそう、シャツだけ残ってたけど。
シャツあの配給制になってるシャツ。
そうそうそうそう、
あのシャツさ、要するに地元から集めてきたもんやろあれ、
ええ、
その辺に置いてあった元学校の備品とかを集めてきたもんやろけどさ、あそこスタッフ4人しかいないやんか。
見えてる人はね、
そう、玄道か笛月か、
ええ、黒柳
か、これは何か、
カオル君か。
なわけで、はい、誰が持ってきたんやろなっていうあれを。
うん。
すごく気になる。
そんなやったらご飯の準備とかもそうやし。
ご飯誰なんやろね、あれ。
まあ、綾波かなっていう。
まあ、なんか、ペースト状のものやったから何かオートで出てくるシステムなんかもしれない。
ああ、なるほどね。うん。まあ、そうやんな。ゼーレの電源切るも風月さんやからな。
そう。そうやったね。でもおかんみたいになってた。
そうそう。でも、冬月さんと話しながら、後ろのエヴァの、あの、金型が動かしたのは誰なのっていうのがあるけどさ。
金型を。いや、あれはだから、あれやね、あの、あ、金型、あ、そうか、金型か。
うん、
あれ動いてたんかな。
ゴミーンって上がってきてなかったっけ。十字架の。
実際に動いてたんかな、あれは。
あの部屋が動いてたのか。
いや、わからん。
藤木さん後ろでスイッチを押してたとかね。
あれは
スタッフおらんのかな、やっぱり。
いや、
でもさ、うん、あんなに、
いや、いっぱい綾波がいる可能性はあるけど。
ああ、でも今回の劇場版ってあのクローンの綾波たくさんいる映像出てないやん、ダミープラグでも。
そのはずやね。
そう、
うん、
一方のところに綾波ぷかぷかしてただけだからさ、
うん、
この中でしか生きられないの的なことを言って、
他の綾波シリーズは でも出てこないんかな。
まあ、でも綾波シリーズのプロトタイプなんか
初期ロットって言われてて、
うん、
で見分けつくのか、それとも初期ロット以外全滅してるんか、
うんうんうん、なんか14年のうちにね、
さあ、あの初期ロット以外はもう見た目に明らかに綾波じゃないのかもしれない。あの次回でなんかエヴァの量産型みたいなのがいっぱい出てくるけど、
あったね、
うん、あれもなんかあの元は人間の何かなのか、
はい、
中にダミープラグか綾波がいるのか、
うん、
まあどうせあの予告編もひっくり返るような気がすんねんけど、
まあね、まあ、だってその何だっけ、セントラルドグマに行く途中にもうカオル君が言ったらインフィニティの慣れの果てだよっていう、もう インフィニティがまずわからないけど、エヴァっぽい何かなのかなっていう。
いや、多分やねんけど、やから、その、光言動の考えている人類保管計画っていうのが、どうもなんか、要するに、2001年宇宙の旅でいうところの、そのスターチルドレン的なものを作る計画っぽい。
はあ。
要するに人間を超えたものになって我々は完全になるんやっていう発想でどうも剣道は動いているっぽいから、旧シリーズも多分そうやと思うんだけど、ルイレはみんな一つになろうって言ってるんやけど、だから、その、インフィニティってのは多分その、そこになろう、っていうか、そのスターチルドレンそのものなんじゃないか。
ああ、そういうことか。
そのニアサードっていうそのニアっていうところが引っかかってて、要するにその、なり損ないやっていう。
怒りかけて止められたもんね。
そうそうそうそう。なんじゃないかなみたいな気はしてるんやけど、で、街中にいっぱいどうもなんかエヴァっぽいものが。
落ちてたね。
うん。あれも、その、インフィニティなるものなんじゃないかとか、いろいろ考えるけど、あの話、
確かに。
まあ、そこら辺を考察したところで次でひっくり返
る。うん、まあね。まあでもまあまあまあ。楽しみの一つですよ。
まあね。まあね。
4人しかいないのに、あんなに、潤沢な設備があるからね。ネルフには。だって、最初の宇宙船だってさ、なんやろ、アスカが、ジェットソンって言われながら飛んできとったけどさ、
うん。
アンチ、AT フィールドみたいな言いながら、あれはもう完全に人じゃなくて、なんやろ、ネルフサイドが仕掛けてたやつやんか。
うん、そうやが、初号機の周りに防衛網張った。
そうそう。
うん。
あれは、だいぶ昔からもうつけとったってことやから、だから。
どうなんやろうね。
打ち上げたんは確実にネルフやん。
そうそうそうそう。やから、歯の予告編、歯の時の予告編があるやんか。
うん、
うん。あれの話とか見てると、その月面に基地があるかっていう。
ああ、はいはいはい。
うん。で、そこに多分やねんけど、ネルフ関係者が幽閉されたんじゃないかな、一回。
ああ、幽閉されるネルフ関係者だったね。
そうそうそう。そのおかげでニアサードの影響を免れたっていう。
ああ。
そう。で、その、そこから解放されたのか脱出したのかは知らないけれども、
うんうん、
新しい組織を立ち上げて、
うん、
で、その時に、同時にその、おそらく初号機を、その、確保するために中域に浮かせた、
うんうん、
それを回収しに行ったっていう、
うん、
多分そんな流れないと思うんだけど、
うんうん、
で、もうちょっとちゃんと、ランデブーしろよっていう話がなんかどっかで出てて、やっぱ2号機、もうちょっとこう、周回軌道をだんだん縮めながら、こう、初号機に近づいていくべきなんじゃないかって話があったん
やけど。グリーンやったからね。
そうそうそうそう。減速して急降下するっていう方法を取ってたけど、あれは多分やねんけど、初号機の、取ってる衛星軌道上に多分防衛網が張ってあるから、彼の軌道には乗れなかったんやと思う。だから急降下して一気に強奪するっていう。
はいはいはい。
多分そんな感じないと思うんやけど。そう、まあ、とにかく、おそらくやねんけど、14年前に、近い時期に、ああいう、網を張ったっていう、浮かせて、
ね。パカパカパカって開いて、中におったやつも、
あれ？あれも防衛システムちゃう
か。防衛システムやんな。
パターン青って今更やけど、人や、人。
だから、人、もう人じゃないものもパターン青って言ってるからさ、
そう
余計にややこしいと思うのですよ、うん、私は。だって、ブンダーが飛ぶ時に着てた、使徒のような、あれも、使徒なのかい、
うん、
防衛システムなのかいって思うし。最初使徒かなと思ったけど、今日見直したら防衛システムなのかなと思ってさ。
どうなの、使徒なんじゃないのかな。
今日は使徒ですか。
どうせこういうのはまとめてくれている。
どっかに頼るっていう。
そう。人とは書いてないな。そうだね。全部で13体で人じゃないはずやから。
そう。 第一人であったカオル君が13番目の人にもなってしまうというねのはわかるけど、さすがに。
ああ、カオルはどうもなんかそのアダムスなる人の、末裔かな、なんかよくわからないけど、そういう存在なんやろ。一番が13番に落とされるの意味がよくわからないけど、俺には、
なんか一番はやっぱり一番偉いということなのかしら。
どうなんだろうね。
ねえ。
多分13番目というところに意味があるんやろうけど、その。
あ、最後の人っていうことね。
かなぁ。いや、というかね、どうもやねんけど、あの、インパクトを起こして、言動のその計画を実現するためには、使徒を全部殺さなきゃいけないっぽい、ね。だから、彼は使徒を全部殺すことに、まずネルフを使ってたわけやねんけど。
エヴァンゲリオンも使って
る。そうそうそう。で、今回はどうも、あの、第12の使徒を倒させるために、あの、槍を抜かせたっぽい、ね。
あ、そうそうそう。あの、マーク6の中に使徒が封印されとったわけや。
そうそうそうそう。
ね。いや、それを、あの槍抜かんかったら出てこえへんからってことで抜きに生かしたと、電動サイドからの考えとしては抜きに生かして、その後13号機でその人やっつけてもらいつつ、でカオル君を13番目の人にしてやろうと。
でなんかこうその辺の意味はよくわからないけど、その何かそのフォースインパクトのキーとして、その、使われそうになったから、まあ彼は、ね、首ちょんぱしたわけやね、
はい、自殺を選んだと。
まあ、よくわかんないですね。
でもそれも想定ないって言ってるからね。
うん。
もう強がりちゃうかなって思う。まあ、あれがあかんかったけど、まあ、これはこれでやり方あるし、みたいな。
あのだからあのコードギアスのルルーシュが言ってるあの何千通りの方法を考えてる多分なんかそのレベルの想定内なんやと思うで、あの彼にはいろんな分岐が見えてるね、庵野監督と一緒で。
そうね、葛城の行動も想定外だったって言ってたのに大丈夫って言っちゃうからね。
あれ想定外って言った、想定ないって言った、
ないって言ってたっけ、俺
が分からへん。
2回目に今日見て2回目は外に聞こえたんや。
そう、俺も外に聞こえたんやけど、なんかでも想定ないっぽい雰囲気やから。
雰囲気で言うからさ、あの人は。ないの雰囲気で。
まあ、どっちでもいいやろうけど。なんかもう彼なんか明らかになんか、あの、自分の奥さんの顔とか忘れてそうやもんな。
な。
あの、お、覚えてますかっていう。
そう、あの、生首しかないでしょっていう。
そう、ずっとあれ見てるうちなんかこんな顔やったような気がしてきてるっていう。多分。なんか今回、あの、何 ?X 星人みたいなこの、
メガネね。
メガネかけちゃってさ。
あ、なんか見たことあると思ったけど。X 星人やねんな。
キール・ローレンズってあんなん被ってたっけ？
あんなんつけてたよ。
あんなんやんな、あれ。あの、
キールだからもらったんかなと思ったけど。
もらったんや。
もらったんかなと思ったけど、進撃の方に、ゼーレの皆さんって顔出てたっけと思って。
出てこないんちゃうか。
そう、ずっとモノリスやんか。
ああ、キルのつけてるのはなんかソニーとかが出してる感じのヘッドマウントディスプレイやな、はい、今見るとしかしこのゼーレの皆さんの格好おかしいよな、とかキルの格好おかしいよ、時代を感じるな、何か。
まあでも半分ロボットやったからね、前のやつも。ドロンって溶けたときに。
ゼーレってなんやねんとかさ。
はあ。
まあいいんですけどね。その解釈の難しそうなお話でもさ。2001年宇宙の旅の映画版を見ても全く理解できないけれども、あれ、最初見ただけだと何が起こっているのかを事細かに説明することは、まあそうできることではない。
ないですね。
小説版のクラーク先生の小説版を読めば、全部の回答が明らかになるように作ってあって、 まあ、映画版ではその回答になる部分を全部編集ではしょったっていうネタがあるから、まあ、要するに小説を読めば全部回答がわかるわけですけど、今ってそういうのないやんか。
ないですね。
監督さんよくわかんないこと言うし。あのテレビ前半作ってて、人類補完計画っていうのが何なのかもよく分からずに作ってたらしくて、うん、要はそういう人やから、
はい、
なんか今回もそうなんちゃうみたいな、なんかこういろいろと頭の中でパズルを組み立てることにすごく虚しさを覚えてたんやけど、このシリーズ。
まあ経験していますからね。
そう、むしろなんかアスカ可愛いよとか言ってた方が健全なんじゃないか。
誰もええかって言ってた方がいいのかな。
そうそうそう。あのテレビシリーズが好きな人はもうどうもマリというキャラクターの存在が気に食わないらしい。
そうよ。そういうことはあるよ。
あるのか。
うん。今回のパンフレットを見て嫌悪感を表すと
。はあ。
こんなのエヴァじゃないって言われた。
まあね、あの当時からさ、てかあの、エヴァのテレビシリーズをやってた当時からどうも、その手の声が、もっとどぎついやつが上がってたみたいで、
うん、
なんか後半、だんだんこう変な展開になってったやんか、
うん、
その辺で上がった声の一つとして、あの庵野監督はエヴァを分かっていないっていう声があったら
しい。意味が分からない。正解を書いてる人の方
そうそうそうそう、まあだからそういう状態なんじゃないのかなというふうに、
まあね、
中にある偶像エヴァとは違うっていう、
崇拝やからね。
そう、まあ、特にね、まあ、あのマリはどうこうというレベルじゃないけれど、派手随分とこう僕らの見たかったエヴァを見せてくれたからさ、
はいはいはい、エンターテインメント
でなんか違うっていう風に思った人は多分いっぱいいるんじゃないかっていう。
うん、まあ、京都派から入った人からしたら、え、エヴァってこんなんやったのってなっちゃうしね。全然意味わかんないんだけどっていうところもあるから。
うん、
まあ、そういう、ファンの人もいて叱るべきやと思うし、
そう、
そうじゃないとこの数字は叩き出せへんし。
うんうん。
だってまだ来ないわ。週末はもうほぼ全部の席が満席、全部の階が満席ですよ。
ああ、大阪もそんな感じだ
ね。ね。で、その今日、まあ、最初行った初回っていうか最速上映の時はもう分かってる人がもう9割方ですよ。
うん。
エヴァめっちゃ好きですねっていう感じの人たちが。
うん、
やけど今日行ったらもうだいたいエヴァ好きな人はもうすでに1回行ってる感じ、1回行って2回目
ってい
う人が、うん、3、4割かな、雰囲気、
うん、雰囲気です、
うん、で、エヴァっていうのはなんか面白いというかめっちゃみんな見てるから見とこうっていう感じの人をだったり、すごくライトな感じの人が
大丈夫かな、
終わってからの反応がねすごく興味深いですね。まあ予告が終わってからまず巨神兵がやるやんか、
う
ん、もう巨神兵から意味わからんっていう、
ナウシカ見ててもちょっとこうおっと思うけどな。
まあまあね、とはいえ、巨神兵の、映像の意味がわからんと。なんなん、短くて、あれなんなん、予告編なんっていうとこから始まりに。
ああ、それは多かった、こっちも。
うん。
というか、エヴァを見に来てる人でも結構知らなかった。
そうそう。
同時上映やってる。まだ予告編やと思って、携帯いじってるやつとかさ。
ジブリって出てるからね。
そう、予告編かな、みたいな。
で、それ
ここから本編は欲しいね、あれ、確かにね。
うん、これから上映が始まりますみたいな。
ああ、
まずは同時上映のそれは全然おしゃれじゃないけど、
まあね、
まあでもその本当にもう何もわからんかったっていうね、 声が多数聞こえてくるわけですよ。
そらそうやろうな。
聞いてると。
そらそうやろうな。うん。
でもそれでもみんな見に来てしまうっていうのがね。
まあ、売れてるしね。
うん。
売れてるしってことやろ。
そうそうそう。人が人を呼ぶってやつですよ。だってまあ仕事してても、あの枕言葉みたいな感じで見ましたっていうのから入るからね。
今見たが挨拶って、
あ、そういえばあれ見ましたっていう、
あれ
というか、まあ絵は見ましたかどっちか、
ああ
見たサイドと見てないサイドで分かれるみたいな、
はあ、へえ、おおむねどんな反応、
ね、大人の人は特に見たいと思わないっていう人がいたり、
うん、
あのまあジョトハは見て、まあ、あの映画として面白かったけど、だからってそんな絶対見に行かなあかんって思わないっていう、
うん
うん、まあそうですよね、と思います。
普通や、
何言ってるんですか、面白いですよ、
うん、
っていう人もおるしね、
はあ、
それがもう如実にあのヤフー映画のレビューとかに現れてるからね。
あの4、4ってきて3点やからね。
3.1 よ。そんなよ、今。
おっと思ったけど。
大好きな人とよく分かんなかった人が。
ただね、
うん、
自分の中でエヴァってその、ああいう豪華な絵面を楽しむものやと思ってるから。
超一流のスタッフが集まり、
おそらく他では見れない画面のものを作ってくれるっていうのが、最初にエヴァを見たときに楽しいなって思ったことで、キャラって。うん。まあ、それが、その、おっていう、その映像感覚の正体が、あの、昔のつぶらや特撮によく似ていることだったっていうことに気づくのはもうちょっと後やねんけど。
あ、そうね。うん。
中学生のときに見てからね。
はい。特撮がやりたい人たちが本気でやったらこうなりました。
そうそうそう。
本気でアニメやったら。
っていうことで気づくのはもうちょっと後やってんけど。はい、
で、その後、いろんなアニメ見てきたら、そのスタッフたちが実はやっていたみたいなところもありね。
そうね。うん。ナウシカを見返したら、巨神兵がドロドロ溶けて、ビュワーってビーム打って、オウムがボンって弾けるところは、全部庵野監督の作画だったっていう。うん、のとか後で知るっていう。
そうそう。で逆にエヴァの中にエヴァを描いてたスタッフさんがあのあれを描いてた人なんだったみたいな。
そうね。とかあれの監督やったんやとかいうのもいるし。
うん。
あガメラの特撮の人みたいな。
あまあそうね。
あ、
うん。だって今回もそのやり抜くとことかさ。
うん。
今石博明さんとか。シンジ君の感じが。
今石博幸？
うん、グレーナガンっぽいと思
った。うんうん。あの人かな？
違うんかな？いや、俺はそうと思った。すげえっぽいと思ったから。新人の顔含め。玄関に置いてたからさ。いや、まあ、あの、俺の感覚で言ってるよ。
はぁはぁはぁはぁ。いや、このように原画を誰がどこやってたのかのリストをすごく出してほしいんやけども。
まだすぐ私に
品がないって
やるけどさ。
うん。
ね、そこも踏まえつつ見たい。
はいはい。今回、吉成さんが入ってないんやな。へぇ。前も入ってなかったかな。まあいいや。うん。まあ、そうね。一流の原画展が集まってる。だからそういう、豪華な映像楽しもうと思ってたから、最初からそう思ってたから、割と。だから、あ、これ見れて、そのがっかりすることあんのかなと思ってたんやけど、家帰ってヤフーレビュー見たから、そうなんや、と思って。うん、まあ、それによって見るところは違うんやな、と思って。うん、
なんやろな、ね。やっぱり最近よくあるやつですよ。あの、思ってたのと違うから面白くないってやつですよ。
そういう感じなのかな。
感じですよ。よくわからなかったから面白くないとかね。
まあ、ただ、本当に全く知らずに見に来たらつまんないと思うけど、ね。
うん。
おーと思うけど、まあ、それは多分アニメを、こう、見ている人らやから。
うん。
そもそも、 パラパラアニメの原理すら あまり知らずにアニメを見ている人らとかには全く良さは伝わらないような気がする。
うん、まあ巨頭派を期待してみたらこんなにやったら面白くないって言っちゃうんでしょ
う。
特にライトな方たちは。え、別に自分がそのディープやからふふんっていうスタンスで言ってるわけじゃないですよ。
うん、
予防線っていう予防線的な言い方してますけどもいや、なんかいろんな反応を見てるとそうなんやろうなっていう。特にそのやっぱライトな反応が分かりやすいヤフー映画っていうところがさ、レビューとか見てさ、役立ち度順にするとさ、一番上は星1って言ってんやけども、その後星1個がダーッと並ぶわけですよ。
まあね、
うん、まあ、その星1個の意味はいろいろあるけどさ、昔から好きやったけどお前やっぱこんなんかみたいな人もおるし。
そうやね、
うん、
嵐もいれば桜もいるやろけどな、
うん、
でも面白かったですよ、
うん、
ちょっとね、あの、マリさんの胸の揺れがちょっとね、残念なのだね
最後の13号機を追っかける、
そうそう、上向きながらこうすごい、あの煽りのカットがね、
だんだんだん左右が違う揺れ方をするやつね。
うん、そうそうそうそう、あの胸ってこう、
うん、
脂肪がこうちょっと手を今動かしてないけど、すごく
わかるよ。
うん、こうなってて負債になってるからさ、そうなんだけど、先っちょの方がこう重心的に重くなっていくわけ。
はいはいはい、
先っちょというかちょっと前の方がね、だからこうタワンタワンって揺れるはずなんやけど、あれなんかゼリーがこう床に置いたゼリーをこう揺すぶったみたいな感じの、プロンプロンプロンプロン、それは違うで、何の話してるんだろうな。
おっぱいの話だね。
あとあの絵で気になって、まあ、細かすぎんねんけど、どうでもええんやけどね、
はい、
気になったんが、シンジとカオルが手をこう、すすってこう寄せ合うシーンあるやんか、最後、エヴァ乗る前に。僕を信じてくれるかいみたいな、シンジ君だけに。
手を映さず手が、アップになってるやつね。
そうそうそうそう、あの手がな、
手の作画でしょ。
そうそう、え、なんでこれ直さんか、そう、
親指食い込みすぎやろっていう。
そうそう、それおかしいやろその絵っていうのがあったのと、あとはあの予告編でも言われてたけど、カオルのその目ドアップのとこのなんか耳と目の距離おかしいやろとかあのムーミンのコラができてたね、あれね。まあなんか、その辺はちょっと気になったけど、まあ、大したことないなと。てか、むしろ絵的には綺麗やなと思ってたんやけど、なんか終わった後、今回作家いまいちやったなとか言ってる人もいて、ああ、いろんな見方あるんやなと思って。CG いまいちやったなってのもいて、いや、今回すごいぞっていう。
まあ、まあね。
あの、ビラビラしてるやつがいかにも CG っぽい感じやから、
はいはいはい、
なんか適当にモデリングして動かしましたみたいに見えるんかもしれんねんけど、最初の人とかね、あのアスカが初号機に取り付いたら、その初号機に取り付いてたあのなんかよくわからないやつ、
はいはいはい、イソギンチャクみたいなのね。
イソギンチャク、
イソギンチャクは違うか、
イソギンチャクっていうか、なんかこうなんやろ、サナダムシみたいな感じの
そっかさ、そっち。
熊のふんどしみたいな感じ、
そう
そう、あれ多分太陽光を反射してるような感じやねんけど、
ミラーなん
や、そう、あれミラーなんちゃうかな、あの、
多分ね、
そう、動くエンジンビルとか中和してないっていう、そう、あいつとか、なんか一見適当に見えるけど、あの、なんていうか、奥行きと距離感とか出そうとすると、あのビラビラをそのままでは多分出ない、手前のやつはかなり大きく描いてる。描いてるというか大きくパーツ作ってるから、
はい、特撮的なね、
そうそうそう、というかアニメ的なね、
うん、
奥行きある絵に見えないよな、そのままそこをね見てほしいなとか思ったんやけど、
うん、
前のパンフとか描いてたやろみたいな
今回スタッフインタビューがないからね。
そうやね、なかった、あれなんか不思議やねんけどね、
うん、
なんかあの原画人のインタビューとか入れてくれても、あのこちらとしてはこうすごく嬉しいんやけど、
正幸さん、鶴巻さんがお話ししてくるだけで十分なんですよ。
そうそうそう。とか、あの、監督3人がさ、超豪華人やんか。
ええ、
全員監督なわけでさ、
普段。
普通に総監督やってる人なんだ、
はい、
やけど、いや、あの人らの、なんか、話聞きたいよって。
うん。安野さんの話聞いても、なんか、100で飲み込めない気がするから。
うん。私、声優陣もさ、結局あの人ら何も知らんとやってるわけやんか。
そうそうそうそう。
うん、そう。何も知らないって実際インタビューでも言ってるし。
うん。
いやー、これ、せめて対談形式にしないとと思って、あの監督かスタッフとの。
うん。
なんかね、ちょっとこう、
もやっとするよね。
もやっとするパンフやったね。最初の設定資料集はいいんやけど。
うん。でもそれ読まないとやっぱりわからないんやろうなとか、なんか読みこぼしがあると嫌やからと思って豪華版を買ってしまうんだ。
豪華版買ったね。ほとんどインタビューやったけどね。
うん。半分インタビュー。みゆきち喋りすぎやろと思いながらね。
そんな重要キャラじゃなかったぞ、今
回。そうそうそう。むしろ冬月さんが短すぎるっていう。
さしらみゆき良かったけどね、今回ね。
まあね、良かったけどね。
さくら。鈴原さくら。
鈴原さくらです。
じゃあ、最初出てきたときにさ、
うん、
鈴原って聞いて、
うん、
妹ですって言われてさ、
うん、
お姉さんじゃなくてっていう、そういうやりとりがあった
よ。あったね。
あれの意味が最初分かんなくてさ。
ああ。
だって、
年上
にからどう見たってさ、ミドルティーンぐらいや。
はい。
見た目が、
うん。
だから、お姉さんに見えるかな、これ、と思って。みたいな。で、まあ、実際、設定を聞いてみると、でも21、2ぐらいらしいと。
まあ、それぐらいですよ。
うん。前、その、サードインパクト前の段階で。
うん、小学生やからね。
そうそう、小学2年生かなんかの設定やから。
大学生ぐらいですよ。
うん。いや、見えないやろ、と思う。
見えないですね。
だから、それがいい、みたいな。
なんだぞ？
ん？すごく子供っぽいキャラクターに設定してあるんですよ。
うん。
話すったりとか。
いや、あれは、当時くんの癖なんですよ。
うん、やねんけどさ。それ、女の子やらへんやろ。
やれへんな。
うん。
まあ、でもな、14年経ってんやったらな、なんかな、ケンスケがなんか、ビレにいてほしかったな。
あ、すごい技術やってほしい。
やってほしかったな。
なんか、やから、宇宙戦艦ヤマトでいうところの、ギバちゃんの。
ああ、うん。そう、なんか、マイちゃんの下で頑張っててほしかったな。
うん。マヤのね。
ええ
ー。うん。いぶきマヤ、38歳とは思えない若さや。
若さっていう。
なんかでも、男嫌いの性格はちょっと悪化していたっていう。
うん。いや、
これから
若い男はって言ってるから、上の人に。
案外上の人と、恋人だったりするんちゃうかみたいな疑惑が。
ええ。
ハゲのおっさんちゃうかみたいな話。
あ、両党？
うん。それは多分、エヴァ原理主義者でなくても許さない人がいる。一部に許さない人がいる。
うん。いや、でも私はナディアをちゃんと見てないわけですよ。
ああ、そうなんや。
やってたんは知ってるし、
うん、
今もなんか、リマスターのやつをやってんのは知ってんねんけど。
全然綺麗じゃないリマスターね。
うん、うん。なんか見ててしんどいなって、リマスターの方もやってて、なんか違うな、違うって言ったらあれやけど。
いや、とかね、
乗り切れないなと思って。
ナディアって、なんか名作扱いされてるけどさ、
うん、
あれ、めちゃくちゃ面白くないぞ。俺も好きやねんけど、多分面白くないぞ、うん、これっていうのがあって。
そう、5話目ぐらいまで付き合ったけど、しんどいなぁと思って。
うん。40、失敗してる時のエヴァのテンションやな。
うん。
やっぱあの監督やなと思って。こないだ、数話見ながら、見返しながら、再放送。
うん。
あ俺の思い出の中にいてほしかったと思って。面白くなかったと思って。てか、ナディアがきついっていう。キャラが。
あるね。キャラに乗り切れないね。
そう、よくこの腹立つやつヒロインに据えたなって。
いや、小学生なら見てられたんやろうけど。
うん。いや、見てられたし、ね、実際。はぁ、びっくりしたね。 あまり子供の頃の思い出ほじくり返すもんじゃないなと。
さっき言った、タイタニックでほじくり返すべき言ってたやん。
あれはそんなに面白くないと思ってたからさ。
ああ。いいものはいいまんま置いといて、
そ
んなにやったものをもう一回見るってことね。
そうそうそう。小学生の頃見てたやつとかで、なんかもう一回見返してみて面白かったって、あれとかやも。なんて NHK でやってた。
戸部勇？
戸部勇は見直したけどそんなに面白くなかった。
あずきちゃん？
あれよ、ジーンダイバーよ、ジーンダイバー。
そっちか。
めっちゃ好きやってさ。でも久しぶり見直してみて、いやこれ面白くなかったらどうしようとか思ってみたんやけど、いやこれ面白いぞと思って、これリメイクしろよみたいな。天才テレビくんの
水
曜かなんかにやってた、今見てもこれすごいな、この SF と。ジーンダイバー、ナノセーバーあたりはすごいね。
体内に入ったやつ。
ああ、そうそう、やからミクロの決死剣、まああの辺とかやね。
まあまあ、まあというより、まあ、ナディアを見ておいた方が楽しめたというのを聞いて、うーんって思ってしまう。
まあ、見てた方、いや、でもいいんじゃないかな。ナディアを、なんやろ、苦行に耐えてみるよりは、見るほど楽しいかって言われると、この価値はないかも。よく言われる島編っていうのがあって、そこを通過するのがもう特に苦行で。
何そんな関門なんや。
関門やね。要するにその、もう本当に制作費がそこを突き出た時期とかで。絵はひどい、話はひどいっていう。
20億円。
そう。で、全然計画的に予算使う人じゃないから、監督。
はい。
どうも話を聞いてると。だから、ナディアの結構序盤で予算使い果たしたみたいな。特にきつかったのがそのあたりらしい。
なるほど。
かなり予算もらってたはずやねんけどね。
俺もそこは見なくていいから見返した方がって言われたけどな。まあ、ただ、今度の新エヴァは最後に音楽の繰り返し記号がついております。
ね、だからあれでしょ？みんな、なんか予告、前の予告でやってた、なんかすごい、エヴァエヴァの戦いが見えるんかなと思って映画館行ったら、第三神道教師の霞の中に立つシンジ君の姿の
逃げ出した後ってやつ。
いや、というか一話目っていう。
あ、そうか。一話目。あ、そうか。女王の最初そっからやったっけ。
そっからじゃなかった。あ、違うわ。あ、違うわ。あのカットはあれか。逃げた後か。
そうよ。雨逃げ出した後ですよ。
そうか、そう。なんでもいいけど、いきなりサキエルがわってやってくるところから始まるみたい。
ミサスさんが連れてくるっていうか、連れてくるじゃねえ。待ち合わせするとこから。
シンジだけなぜか、リーディングシュタイナーが発動していて。なんか前の世界に残ってるって。
この世界では僕がヒーローとして。
そうそう、彼は全部の人の記憶を持ってるから、超強いわけですよ。もう、なんか、前のセーブ出た引き継ぎで再開したみたいな感じで。
強くてニューゲームのやつだね。
そうそう。
テレビ版のやつの記憶を持ってるからね。
そうそう。もう最強やで。みたいなね、話がね、きっと展開されるわけです。
多分最初にお父さんを殺せばいいと思うよ。
マルコ様。全部マルコ様。
全部マルコ様。
まあ、ゼーレの人らが残ってるから、そうはいかんとは思う。
ああ、そっか。いや、大丈夫。ゼーレさんは電源切ればいいから。
あの人らはどうなってるんやろね。脳だけなの。
脳。なんか脳と神経が板に挟まれてるみたいな映像やったけどな。
そうだね。
でも、ブーンって消えるから。
うん。まあ、このあたりの疑問に解決を、ね、回答を出せる人はきっと、この広いネット世界には、ね、広大なネット世界にはいるんかもしれんけど。
いや、もしかしてほんまに何回も繰り返してエンドレスうんたらのようにね。
うん。エンドレスうんたらのように。
我々を捉えて話さないかもしれないですから。
あと4作やります、
ね。
何が違うかを毎回見極めな。
2時間で。
そうそう。なんか人は1匹多いなみたいな。順番違うぞみたいな。
それ毎回2年待つんやろ。
そうそうそう。毎回あの映像が違うから。
うわぁ。すごいなぁ。
毎回興行収入の記録を更新していくって
。表それみんな付き合うわ。
そうだ。
一本だけ OVA でやりますみた
いな。最終回の予算が尽きて OVA っていう。
ひどいな。
まああの予告編の通りの次回ではないんで多分。
ないでしょうね。
うん。てかなんか妙にヌルヌル動いてたし。
CG やったしね。
まあもちろん。
まあもちろんですが、あの CG の感じが、なんやろ。うん。
なんか今までの作画っぽく作ってたのとちょっと違う。
違う。完全にコンピューターだけでとりあえずやっちゃいました感じが。
あれ絶対嘘やろ。
嘘やで。
うん。
変えるつもり満点でやってるやろっていうやつね。
また14年ぐらい経ってるからさ。
マジっすか。
そうそうそうそう。マヤさんもさすがにちょっとこうシワがこう。
言動還暦やで。還暦オーバーやで。すでにもう還暦してんのかあれは。まだしてないか。次もう70。
美里さんとかも完全に髪白くなって。
冬月さん死んでるやん。
魂だけになってるから。うん。
それかまあ生きててもつるっぱげてなんか背縮んでるやん。源堂さんの方が大きい。
冬月先生が初めて真治と話したやんか。
そうそうそうそうそう。
初めてやんな、あれ。
初めて。
多分一回も話してないか。
うん。
で、なんでなんやろうなと思っててさ。
うん。
多分あの人、カジさんの次にまともな人やん。
うん。
大人の中ではさ、うん。特にテレビシリーズではそうやったけど。はい、いや、どうしてシンジに話しかけなかったんかなと思って。
うん。
まあ、多分、大好きだった教え子の、怒りゆいくんの面影を見ていて、こうドギマギして話せないかったんじゃないかっていう俺の勝手な妄想があるんやけど、それ以外に説明がつかないと思って。
まあ綾波とも喋ってないからね。
うん、
てか誰とも喋れへんからな。
そうやね、喋るのって本当にドラマ CD ぐらい。
ドラマ CD とあとエヴァンゲリオン2っていうゲーム。
ああ、あったね。
みんなと喋れるからね。
うん、
恋仲にもなれるからね。
アフカとチュッチュしてるだけでなんかこう行動ができなくなっていくって。
そう、機嫌取って機嫌取ってしてるだけの。
他の行動させてくれっていう。
まあ機嫌取っといたら強くなるからいいけどね。
うん。まあそれより鋼鉄のガールフレンドをみんなやってくださいよ。
マナちゃんですか。
そう、霧島マナーかっこ綾波レイと同じ声の林原めぐみの、
はい、
元気な林原めぐみがこうやってるから。
うん、鋼鉄のガールフレンド2っていうのもあるけどね。
あれはなんなん。
さあ、
そう、その霧島マナーっていうキャラクターが、
うん、
まあ、なんかというと今回のマリと、
はい、
ちょっとだけこう、
まあ、かぶるというかね。
方向性的にかぶってて、要するに、本来テレビシリーズにいないキャラ、いない方向のキャラクター。
はい。
明るいって。
うん。
で、まあ、なんか、ちゃんと真っ当に青春ものをやるわ。
うん。
アスカといい感じになるわで。
うん。
すごくいいゲームで、ちょっとロード時間が長すぎるのだけ。
まあ、ボイスがあるからね、プレステで。
うん、なんか PSP 版も出てるらしいけど、あっちやと、誰やったっけ、あの、結城宏がこうやってる。
あ、ヒューガ君？
うん、ヒューガ君と美里さんが確かくっつくんやったかな。
あ、そんなエンドは。
そんなエンドが。そうそう。で、あとアスカとカリさんくっつくんやった
かな。あ、そんな。そんな同人誌のような。
そうそうそうそう。誰も見たくなかったエンディングが確か追加されてて。あ、いや、追加されてるらしくって、僕は見てないんですけど、
はい、
これ、さすがに、
うん。
まあ、その新作だけれども、
はい、
映画版のマリみたいな明るいのが欲しかったなって人は、ぜひ、なんかプレステか、Windows かなんかの。
Windows は古いわ。
まあ、95対応かなんかってな。
だから PSP か、プレステか。アーカイブ出てないかな、出てないんかな。
出てない、出てない。その、コーテスのガールフレンドというゲームをですね、
はい、
ちょっとやってみてはいいんじゃないでしょうか。つまんないとか言われても責任は取りません。
エヴァが好きならやればいいじゃないと。そう、
ちなみに漫画の碇シンジ育成計画。
あった。
あれにも霧島まだ出てくる。
出てくるね。
うん。あれ結構好きなんやけど、
まあ。エヴァのゲームに当たりはないです。
エヴァのゲームに当たりはないね。脱衣保管計画ってのが昔。結構クオリティの高い脱衣半権威が見れるっていう、公式のね。
ようやったな、あれな。
いや、ガイナックスってでも、なんかそういう会社のイメージが、もともと。
まあまあね。
今でこそなんかすごい人気出ちゃって、国民的な感じになっちゃったから、そういうことできなくなったけど。
いや、その後には、シークレット・エヴァンゲリオンとかさ、バトルオペラかなんか、そんな、使徒とエヴァンゲリオン使って戦う格ゲーみたいなのも出たりしましたが。
格ゲーというかなんか、あれは、スマッシュブラザーズみたいな。
そうそう、そんな感じの。
ああ。あれ面白いの？なんか、どう見てもダメだっていう感じしか漂ってなくて。
やりたいけど買いたくないっていうのがね。
うん。昔やったのが死と育成っていうゲームで、
ああ、
ワンダースワンで、
あった、
バンダイの
育成ゲームやった。
多分今100円ぐらいで買えるんちゃうかと思うんけど、
やりたいな。
まあ、白黒画面のワンダースワンで割と画面は綺麗なんやけど、その割に、でも死と育成したところで特に面白いことはないねんね、あれ。そもそもなぜ死と育成しなきゃいけないのかがよくわからないまま始まるっていう。新作ばっかりやね。
うん、まあゲームにしにくいですからね。
そうかな。だってさ、ねえ、アスカとマリと結婚できるゲームを出したらバカ売れするでしょ。
やっぱそっちやねんな。
うん、
コーティスのガールフレンド3やるだから。
うん、そうそうそうそう。昔トラドラというアニメがあって、
はい、そんなに昔でもないけど、
昔じゃないけどね、うん、5年ぐらい前かな。うん、あれって数人ヒロインがいて、1人を選ぶラブコメなわけやけど、最終的に他のヒロインも選べるプレス PSP のゲームを出したんですよ。これは結構面白くって、しかもよくできてる話で、要するにそのヒロインを1人選ばなきゃいけないとか、そのシングルエンドのアニメでもこうやってゲームを出せばキャラのファンは満足するんやっていう。
はいはいはい。
そう、俺の妹が可愛いわけがないとかもそんな感じで。
PSP もそうね。
そう、続編まで出たから、うん、結構面白いよね、あれも。
俺の妹がこんなに可愛いわけ、ん？何やったっけ？可愛いが続くわけがないみたいなやつね。
そうそうそう、PSP のゲーム、はい、そう。あれとかも結構面白かったし、要は、その路線をなぜエヴァでやらない。と、私は声を大にして言いたい。
はい。バンナムさんにお願いする。
うん。どっから繋げてくれてもいいんですけど、まあ、はい、とりあえず、
完結してからですかね。
いや、でもな。どうせなら歯から繋げればよかったのにね。
まあ、
っ
ていう。ゲームは。
歯からやったらどうとでもなるから。
9いっちゃうと、
14年経ってるからさ、例えば今の美里さん攻略したいですかっていう。いや、攻略したいけど、うん、そんな変わってなかったし。
嘘はつけないね。
うん。次回予告でなんかサービスサービスとか言ってるけど、もうすでにそういうキャラクターじゃなくなってるって。
サービスしてくれへんでしょっていう。
うん。これが大人のキスよとか言ってくれないから。
もう手法しか売ってくれないでしょっていう。
うん。いや、わからんけどね。また帰ってきたら続きをしましょうとかいう、僕らにトラウマを植え付けてくれる可能性はなきにしもあらずやけど。あと、まあ、今回の Q の話に戻るけど、 ちゃんと Q の話に戻るけど、
お、素晴らしい。
なんか今回の話ってさ、
うん。
まあ、その旧劇場版とはちょっと、その、方向性は違いこそすれ、
うん。
演出次第では、ああいうテンションになり得たアニメやんか。
うん。
やねんけど、はい、なんか、どう言ったらやろ。まあ、明るいキャラクターがいるっていう意味でも、
うん。
なんか絵的にも、ちょっとこう、方向性、救われてるところがあって、
はい。
なんか、最後の、シンジ君がこう、唇グワーってやられる、間抜け面とかさ。
ああ、引っ
張
って
。ああいう、しょうもない、ほんとしょうもない、ギャグ絵みたいなのが、ちょっとこっちの心を救ってくれてるなっていう感じが。
裸のレイを見た時のシンジ君の慌てる。
そうそうそうそうそう、とか、なんかこう、絵って重要やなって思
って。ずっと神器臭い顔やったら、やっぱり。
そう、旧エヴァの絵めちゃくちゃ綺麗なんやけど、しんどいねんっていう。はだいぶ緩和されていたから
。まあね、旧エヴァの方はもう最後らへんみんな動けへんからね。動けへんっていうか、アスカちゃんもダウンしっぱなしやし。
ああ、バラバラにされてね。
うん。あ、テレビの方とかもね、
うん、
精神的にもやられたりとかで。
ただ、旧エヴァの、戦略自衛隊の、
はい。
連中を、ヘリを回し蹴りしながら倒していく2号機の映像、うん、まあ、あれには今回の映画勝ててなかったかな。
ああ。手書きの素晴らしいやつとには勝てないか。
のせいなんかな。ようわからんねん。すごく、あれは、要は本来のエヴァの怪獣映画的な感じやったと思うよ。要するに目覚めたアスカが量産型を全部ぶっ倒し終わるあたりまでの、
はい、
あの感じは今回なかった、ね。まあ戦闘をするシーンっていうのがあんまり街中がなかったせいかもしれんけど。
そうね。
的にやから、槍を引っこ抜く周りの戦いとか、あと最初の海の上の戦いぐらいやったから、かもしれんけど。次はもうちょっとああいう絵を見せてほしいです
。回避するものがいるのかな、
かもしれない。いやー、どうなんだろうな。今回も特撮的な絵柄では、絵面ではあったんやけど、
まあそれでの、まあ、予告の8プラス2号機の方
あれ嘘やったら怒るでっていう8プラス大きな。
まあ、あんだけボコボコにいってしまえばね、ビレには、まあ、新しいのを作るお金はないでしょうし。
あれ、2人乗んのかな？
はっ。そうか。
やろ
う？うん。
マリとアスカかな、あれ。
気合うのかな？
なんか右と左で分かれそうな気がしてさ、なんか、私こっちみたいな。
そっちじゃない中の男。
合わせなさいよと。まあ、多分マリの方が合わせると思う。
合わせるけどね。お姫様には。
あとエントリープラグが、
うん、
今回なんだっけ、ブンダーの上に5本ぐらい刺さってたよ。
あれエントリープラグなの？
あれエントリープラグや。だから環境にいる人ら全員あれエントリーしてん。
ああ、そっかそっか。
まあ、あれが色変わってシンクロしてたやろ。で、あれはどうもなんか LCL じゃなくてガスの中にいるらしいねんから。
LCL ガス？
そうそうそう。やねんけど、要するにどういう風な、その、思考系統というか、で動かしてるんかなと思って。
でも、まあ、エントリープラン5本刺さってるけど、うん、でも球体の部屋のまんま移動してたからさ。なんかそれはまた違うのかしらって思ったけど、どうなんだろうね。そっかそっかそっか。メインエンジンか初号機という、もう謎の、そっかして謎やからね。
まあ、とか初号機そのものなのかな。なんか初号機にエントリーしてるやろ、彼らは多分。
っていうことになるのかな。
うん、多分。 で、その初号機が軍団を操っているっていう形になってて、
ええー。
だから、あの初号機から軍団のコントロールを奪い返すみたいな。奪うみたいなことを、確か、9号機かなんかがついた時に言ってた
って。あ、そっかそっか。
うん。
侵食して。
うんうん。侵食対策はできないのかとか。
なんかコーティングするなりね。
うん。
毎度入られてるから。まあ、もしかまたブンダーが変形するっていうパターンないかな。
人型になる巨大エヴァ。いいね。
グレンラガン的なね。
いいね。ありえなくはないと。
ありえなくはないよ。顔みたいなのついてるし。
うん。まあてか、うん、あれよ、最後はシンジ君と、
うん、
ゲンドウは一騎打ちやから、多
分。どう戦うんや。
うん、それはゲンドウは巨大化するんやろ。帰ってきたウルトラマンの庵野監督版みたいな感じで。
行くぞ、シンジ。
父さんとは戦いたくないよ。
ならば、帰れ。
で、人の領域を完全に超えてるゲンドウにはもう勝てないと、
うん。
どうしようもないっていうところで、これじゃあ、フォースインパクトが起きるってところで、アスカとか助けに来るっていう。で、全員で合体攻撃を仕掛けるっていうところで、残酷な天使のテーゼがかかるわけですよ。みんな、ここでも映画館に来ていたエヴァオタ号泣っていう。
泣けるかなぁ。泣けるかな、巨大化したゲンドウと戦うやろ。かなぁ。
いやぁ。いや、でもゲンドウさんと何らかの形で決着をつけてくれないと。
まあね。
エヴァというシリーズは成仏しないような気が。旧劇場版でも、果たして要は、シンジは個体として、こう、体を維持することを選んだと。他の人間もきっと戻ってくるはずや、みたいなことを、お母さんが言ってるけど、ゲンドウとか戻ってくるんかとかね。よくわからない決着やったから、あれ。今回は、やっぱりこう、ゲンドウと殴り合いをしてですね、親子で、やってほしい。
そうね。残酷さん出てはれへんからね、結局ね。
うん、ああ。
残酷なテーゼが。
そうやね。一回も映画館でみんな聞いてないわけやから。
そう。
だから、今聞かせたら多分、ね、多分いいシーンでちゃんと書ければ多分みんな泣くで。多分それだけでこう、うち震えて泣くで。
さあ、どうなることでしょう。新エヴァの方では。まあ、待ちますとも。
来年って嘘やろ、あれ。
多分ね。だってもう最初の時点で一緒に日本やりますってのが遅れてんから、そんな、やすやすと出してくれないでしょ
う。うん。
まあでも2年、3年と待ちますよ。
まあ2、3ときたら次は4。可能性が。
漫画の方じゃないんすからね。
漫画の方もいい感じでこう終わってくれそうな感じがするね。
まあね。あと2冊ぐらいかな。
うん。幸い、2号機バラバラにはならなかったし。
ただ2冊出るだけでどんなにかかるかが。
うん。
すごいよな。
うん。
十何年やっても13冊しか出てないもんな。
まあその旧の裏でやってるゴティックメイドという、
はい、
アニメがあって、まあそれのね、まだ見てないけど、まあおそらく本編がファイブスターストーリーという漫画だけど、あれはもうね、20何年やってるのに、まだに十数巻、11巻。
え？
そのやってるのまだ11巻ぐらいやから。まあ、
はい。
角川はみんな遅い。
そういうもんかね。
あのガンダムジオリジンが最速で終わったからね、後から始めた。
なるほど、スケジューリングができないのかな。良い終わり方をしてほしいものでございます。
うん、
はい、エヴァ級の話こんな感じで良いですか。言い残したことはございますか。
何かあったような気が。
うん、なんかたくさんある気はするけど、もう黒き月じゃないんやって思ったりましたけどさ。
ああ、そうね。
うん。月じゃなくて、なんかもうよくわからん、なんか縄文式土器みたいな形だった。
ちくわが出てきた。
ちくわなのかな、あれは。
そうそう、あのちくわを見た時の呆然感、こっちの。え？
球体じゃない。
うん、やってるか。何っていう。多分あの本当にエヴァを初めて見た人は余計に何、宗教映画でも見たような気分やと思うんけど、うん、宗教やけどねエヴァって。
まあほぼね、ただその宗教だったり崇める存在になってほしくないという思いのもと庵野さんがやっておりますので、人々が依存するような作品にならないようなことを願いながら作っていらっしゃるのでね。それでいても我々はもうきっちり除去され、
うん、
何やろ、プロモーションとかのイベントとかではまんまと踊らされ、
そうね、
で公開日初日には見に行ってしまうわけですから。
しかも2回見に行くっていうね。
そうそうそう、まあそんなエヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン新劇場版ですけどね、本当に、なんか単純に見てくださいねっていうのもなんかあれな感じではありますけども、まあ、話題の作品なんで見とくんはいいんじゃないでしょうか。
そうね、アスカ可愛いし。
まあ、詰まるとこそういうことなんですよね。
うん。
キャラ萌えということ
。そうよ。ずっと、ムスーっとしてる顔の裏には、こう、シンジ君への愛情が渦巻いていると俺は信じているんです。
いや、まあそうですよ。どうにかしなさいよ、バカシンジで、シンジがやっぱ助けてくれてるんですからね。
そうか。あそこの目はもう完全に女の目になっている。キラキラしている
。でもその後、シンジに会ったら何も覚えてなくて何も分かってないから怒っちゃうっていう。
あれ、そういうことなんかな。
そういうこと、そういうこと。まああんたやってくれたんちゃうんかよ。期待した私がバカやったらバッキーと。
やっぱガキやった。
うん。
14年間眠ってたらそうやろって思うね。でも、今回は何よりもあの、こう周りが変わっ、様子が変わっているっていうところで、あ、14年経ったんや、前のエヴァから。
うん。
初代エヴァ見た頃から14年経ってるけど、俺ら変わってないっていう感じはすごく受けたよ。
はい。多分それを感じさせたかったのもあるんでしょうね。
そうね。
とまあこんな感じでいいお時間になってまいりましたので、エヴァ級のお話はこんな感じでございますということでですね。
はい。
はい。まあそんな感じで、まあ下か映画語り場をお送りしておりますが、下か映画語り場では皆さんからのメール、ご意見、ご意見ご要望など、メールなどで受け付けております、メールアドレスはしったかアンダーバームービーアットマークホットメールドットシーオードットJP、ブログの方にもメールフォームございますので、そちらからお送りいただくのも良いと思います。
はい、番組内で紹介して欲しくないという場合にはその旨明記していただけるとありがたい。
何も載ってないといじられます。はい、紹介されますじゃないです。いじられますというぐらいの気持ちでいただければと思います。で、まあ年末近づいてきましたんでね。やりましょうかね。またね。
あ、ベスト？
うん？って言われた。ベスト10と、トホ5とか。
私、この間、半券を集めたら15枚ぐらいしかなかった。
ああ、それで全部組めるじゃないですか。上から順番つければ
全然新作見てないからね。
うん、今からでもブルーレイとか DVD とかでも見たら、今年公開のやつだったら間に合うから。
ああ、アベンジャーズ見ようかな。
うん、 見とく。あ、間に合うかな、アベンジャーズは。
アベンジャーズ見たっけどね。
そうやねんというね。だから、まあ、もうちょっとちっちゃいやつとかもあるじゃないですか。
あったっけ。
うん、なんか、だから、ね、新作コーナー行ってこい。
うん、高いやん、新作コーナー。
うん、高いよ。100円で借りれる時代に400円払うっていうのはもう。
そうよ、しかもクラシック映画を見た方が面白かったりすることもあるわけですよ。うん、
まあ、まあまああるよね。まあ、とはいえですよ。
とはいえ。
適当に2、3本ぐらい追加しておいてください、それで。ということで、まあ、その、ベスト&トホホ、ベスト10&トホ5をお送りしたいと思います、今年も。なので、はい、皆さんからの、自分のランキングも、ベスト5&トホホ3とか、送っていただけると、非常に助かります。
はい。理由付きだったりすると、さらに分かりやすくなります。
はい。
いじりやすくなります。
そうね。
あんなもん違うわ、お前間違っとるわとか言っても気にしないでください。はい、
だいたいジャッキーがそういうの言うんで。
はい。
いないやつになすりつける。と、まあそんな感じで、したい方では皆さんからの映画的な、映画に関するエトセトラというか、いろいろ募集しておりますので、ぜひぜひ、ご連絡くださいと。ということで、お送りしましたのは、クリストファー・ロイドと写真を撮ってもらってもう夢心地のブルースと、
クソ羨ましいなピンチェでした。
バイバイ。バイバイ。